78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいていますと申し上げたいところですが、今日は先ほどの声でお分かりのように、なんとスタジオには学生さんがお一人お越しいただいております。それでは早速学生さんにマイクをお渡しいたしましょう。
はい、というわけでおはようございます。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組第352回目の、放送となりました。司会を務めます、私は、山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしております、岡藤凛太郎と申します。よろしくお願いします。先ほど、ご紹介もありましたけども、本日はですね、僕たった一人という放送になっております。そうですね、いつもなら、番組のメイン MC のシャッフル北尾こと北尾陽次さん、そして、僕と、もう一人、八代由衣さんね、なんだっけ、食育のなんかそういった管理栄養士とか、そういった勉強をされてる、一つ学年上で、4年生の先輩3人と、3人で、放送してますけども、本日は僕一人ということで、だいたいこのラジオのなんて言うんですか、楽屋というんですかね、あそこに入るのがだいたい30分40分前ぐらいなんですけど、いつもならね、3人、まあ、僕以外に2人いるもんですから、なんか雑談したりとかできますけども、今日はたった一人だったんでね、非常に良くない緊張の仕方をしているなと、自分も、わかるぐらい非常に良くないなというふうに感じておりますね。ポカリスエットを 500ml の買ったんですけども、もうほとんど、その時間でなくなってしまってね、口が乾いて乾いてしょうがないという状況ですけども、なんだか八代由衣さんは今日、国家試験の、模擬試験があるそうで、お休み。そして北尾陽次さんは、いつものようになぜかわからないけども、欠席という風になっておりますね。僕は、この知ってる就活、学生レギュラーになっても1年と4ヶ月5ヶ月ぐらい、経とうかと、している時期ですけども、僕がたった一人で番組を回すっていうのは初めてですね。多分、はい、そうですね。もしかしたら知ってる就活史上初めてなのかもしれませんね。学生たった一人でやるっていうのはね、非常に、緊張、そして、口の渇き非常に来ておりますけども、やはりね、昨日の夜ね来たんですよ、連絡が。本当に先々週の時点で、ちょっと二人来れないという連絡はあったんですけども、北尾さんの方からじゃあなんかゲストを呼んどくからみたいな、お話があって、あ、そうですかと、そういう風にね先々週は、話したんですけども、昨日の夜12時ぐらいですかね、本当深夜回ったぐらいの時に、明日一人頼むよおかり、なんかニコニコの絵文字とね、ともにメッセージが届きまして、僕も了解ですとは送りましたけども、まあ了解しないとね、番組誰もいなくなるんでしょうがないなという感じですけども、そこから必死にね、どうしようかと、この番組の構成ね、普段だったらなんかベラベラ喋ってますけども、今日僕たった一人なんで、ちょっとね、アナウンサー的なことをやろうかなと、いうふうに思っておりまして、いろいろ調べてきました。アナウンサーの方がやるラジオといえば、まずは、お天気ですね。これがやっぱりいいですよね。一人でやる方のラジオのね。もう定番ですよね。本日の、北九州の天気は、 最高気温34度の予報が出てますね。いや、非常に暑いですよ、今日も。真夏日という風に出てますけども。ねえ、34度だと今日なんならちょっと涼しいかなって思っちゃうぐらい、もうみんな感覚が麻痺してるんじゃないかなという感じしますね。もう35度超えて当たり前だみたいな、そういう感じもしますけども、それから、昨日調べてね、ちゃんと新聞の記事とかもね持ってきたんですけども、昨日の産経新聞の、記事ですね、もう猛暑が続いているという、記事ですけども、逆に暑すぎて蚊がいないぞという記事ですね。産経新聞昨日の8月3日の記事ですけども、夏といえば蚊の季節だが、今年は蚊をあまり見かけないとインターネット上で話題になっていると、ね、言われてみれば確かに記者も今年はあまり刺されていないと、ね、記者の刺され具合も新聞には書いてあるんだなと、普段新聞呼ばないんでね、あ、そういうもんだなと思いましたけども、緊張、わかりますかね、あの殺虫剤とかを販売している緊張の広報担当の方にインタビューした記事で、今年は蚊の活動が鈍くなっており、殺虫剤の売り上げが減少しているそうです。いやー、大変ですね。なんか普通に暮らしてたら、なんか蚊はね、35度を超えたぐらいからちょっと活動が、鈍くなるみたいな話を聞いたことありますけど、今年は暑すぎて殺虫剤が売れないよという記事ですね。いやー、大変ですよね。普通に暮らしてたら、その、あ、今年蚊がいなくてラッキーだなって思いますけども、ね、お父さんがね、緊張とかね、そういった会社に勤めてる方だったら、参ったなという感じですよね。蚊が出てくれないと困るよっていう。非常になんだか、悲しいですよね。蚊が増えても嫌だし。でもお父さんは、儲かるから。まあ世の中プラスマイナスチャラでできているということでしょうかね。それから、埼玉県熊谷市で、7月23日観測史上最高となる 41.1 度が観測されるなど、今年は異次元の暑さが続くと、書いておりますけども、すごいですよね。新聞の記事に異次元の暑さっていうふうに書いてありますよ。ねえ、異次元の暑さ。ねえ、よくね、ニュースなんか聞いてるとね、命の危険の、命を守る行動みたいな、命の危険がある暑さですとか、そういった、命の危険というワードがね、非常に僕はよく聞くなと思うんですけども、いや、暑さでね、まさかそんな命の危険とかね言われるような気温になってくるとは思ってもいませんでしたけども、さあ、夏、こういう風にね、暑さが続いていると皆さん、心配されるんじゃないでしょうかね。あれですよね、心配されるの、ダムの貯水量ですよね。調べてきましたね。皆さんもう気になって気になって仕方がないでしょうね。北九州市ダムはどうなっているんだ、ね、そういう声がね聞こえてきましたんで、僕調べてきました。北九州市上下水道局の水源情報ね、インターネットにある、ホームページから、参照して、8月3日昨日の午前9時の情報です。土日はなんか更新されないみたいなんでね、昨日の貯水量ですけども、北九州市では、貯水率が 88.7% と、非常にまあある方だなという感じがしますね。よくコップに水を注いだりするときにぴったりに入れる人はいませんからね。こぼれちゃいますからね、水がね。やっぱりこう上ちょっと残し、指第一関節分ぐらい開けてコップに注ぎますから、88.7% というのは非常に、飲みやすい貯水率だなというふうに思いますね。そして北九州市はなんかたくさんダムがあることで有名だそうですね。調べたところ、10個も、まあ水源という普通上下水道局の、水源があるらしくて、上から述べていき、言っていきますけども、まず一番貯水量が多いところの、油木貯水池は、貯水率 95.2%、ね、非常にここがなんか一番油木貯水池ってところが、一番 なんか貯水量が多いところ、いっぱい水が、あるところで 95.2%、まあここがいっぱいあるから大丈夫だろうというふうに、書いてありました。ただね、どうなんだと。88.7% 北九州市のダム貯水してるのか知らないけど、それってどれくらいなのというふうに感じる方もおられるのではないかなというふうに思いまして、お隣の下関市のダムの貯水率も調べてまいりました。下関市の貯水量ね、何パーセントだと思いますか？北九州市が 88.7 だから下関はまあこれくらいかなみたいなね、皆さん考えましたかね。なんと下関市の主要水源の、貯水率は 80.5% だそうですね。おお、北九州市はやっぱり優秀ですね。 88.7 ね、 8.2% 差をつけて勝利と。北九州市はやっぱりたくさん水源がね、10個もあって、まあそれでいろいろ供給量も多いんでしょうね。下関市の方は、調べてみたところ、なんとダムが2つしかありませんでしたね。小屋川ダムというところと、湯の原ダムというところ。湯の原ダムは大変ですよ。貯水率今 48.4%、 もう半分ないですよ。いやいや大変ですね。その分ねえ、小屋川ダム頑張ってるなと。ねえ、2個ダムがあってね、頑張ってるなという感じしますね。ねえ、どうでしょうか。ダムの情報。貯水池と書いて貯水池と読むそうです。いやー参ったなー。小屋川とかの読み方調べたのになー。昨日、夜夜中1時2時に、木に屋根の矢。そして川と書いて小屋川ダムと読むんだとか、あ、油木じゃなくて油木なんだとか、そういうところばっかり見てまして、貯水池と書いて貯水池と読むそうです。いやーびっくりしましたね。僕もね、なんとか貯水池って聞くのに貯水池ってばっかり書いてあるな、地面の字がないなというふうに思っていたんですけども、山水に矢ね、なるとかいう字、名前で使われますけども、あれで池、あれで貯水池と読むそうです。知りませんでしたね。ダメだな、やっぱアナウンサーの人ね。大変ですね。はあ。さあ、それから、東海エリアの猛暑も止まりませんということで、8月3日、昨日のウェザーニュースの記事ですけども、昨日の多治見市に続き、今日、まあ昨日のことですね、3日は名古屋で40度超えとなりました。観測が開始された1890年以来初めての40度台ですと。だからいよいよ名古屋も初めて40度の大台乗ったなと、そういう記事ですね。いや大変ですよ、ね、それから東京で3日連続の猛暑日、関東甲信や近畿でも暑さが厳しく、昨日の15時時点で猛暑日は193地点、猛暑日が193地点ですよ。すごいですよね。193、ねえ、193ですね。昨日の15時時点の猛暑日は193、193地点もあったそうです。いやーこれはすごいですね。そして、まあ、今日明日4日土曜日のは、40度予想のところこそないものの、岐阜や甲府、京都で38度、名古屋、大阪、広島などで37度など広い範囲で体温を超えるような暑さとなりますと、いう風になってますね。うわー大変ですねこれね。いやー暑さに気をつけてください、熱中症予防ね、そういったセリフもう耳にタコができるぐらい聞きましたけども、まあそういうことを言っている私はですね、エアコンの効いた、ラジオブースでそういうことを言ってるわけですから、なんだかなという感じもしますね。もうちょっと暑いところに出てね、気をつけてくださいね、外に出て暑い暑い皆さん気をつけてくださいみたいな伝え方しても面白いんじゃないかなというふうに、思いますけども。さあ、そして、話は変わりまして、知ってる就活はですね、マンスリーテーマというのが先月からできまして、まあ月ごとのテーマみたいなことで、 今月の8月のテーマは、平成最後の夏、平成の思い出ということで、喋っていきたいなというふうに思っております。来週の放送の、コミュニティラジオ天神の方である知ってる就活の方でも そのような、平成最後の夏というふうなテーマで、やっていくそうなので、まあそういうところもなんていうんですかね、注目しながら聞いていただきたいなというふうに思います。さあ、ちょっとやっぱりうまくいきませんでしたね。いろいろこうデータ調べて気温とかダムの貯水率だみたいなことを言いましたけど、息がねもう上がっちゃってもしょうがないですね。こう 息切れというかブレスのところね、音楽でいうブレスのところをもう忘れちゃってね、いや非常にもう疲れましたね。あと45分ちゃんとできるんでしょうか。頑張りたいと思います。さあ、気分転換に、曲でも聞いていただきたいなというふうに思います。それではお願いします。確かでラッキー。 FM 北九 78.5。はい、というわけでお聞きいただいたのは確かでラッキーでした。時刻は10時20分に、ちょうどなったところです。FM 北九、知ってる就活を、今お届けしておりますが、この番組は3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz じゃなくて、これは昔のやつですね。おっとおっと、僕の手元の資料は違うぞ。何ヘルツなんでしょうか。まあ 78.5 に、なんだこの記事はこの僕の手元のこれ確か先輩からもらったやつかな。 77.7 という風になっておりましたけども、正解はね 78.5 ね、 77.7 は天神ですね。失礼いたしました。 78.5MHz コミュニティラジオじゃない、天神が 77.7 で、FM 北九ですね。そしてそれ以外の地域の方は、まあ、それ以外っていうのはまあ北九州市内とか、以外の方は、サイマルラジオという、媒体でも聞けるそうです。Google などの検索サイトでサイマルラジオと検索していただき、そちらからサイマルラジオのページより、FM 北九とかそういったとこ選択していただきますと、お楽しみいただけるそうです。携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パソコンなどインターネットがつながる環境であれば、日本全国はもちろんのこと世界各国でお楽しみいただけますということです。そして、どうでしょうか、見えてますかね。YouTube、YouTube ライブを通じて、今スタジオの様子をご覧いただいております。まあ、YouTube ライブは今開いたところでね、僕が一人でね、いるだけなんでちょっと映像的に、きついなという感じも、するんではないでしょうかね。YouTube で、FM 北九、小文字で F、ね、すべてローマ字で FM 北九という風に検索していただくと、一番上に YouTube チャンネルが表示されて、そちらの動画の方から、スタジオの様子が、YouTube ライブ映像でお楽しみいただけるということです。はい、いつもはね、この、なんて言うんですか、定型文みたいなものを読まないんですけども、今日は一人なんでね、なるべく喋っておいた方がいいかなと、喋ることないんでね、喋っておいた方がいいかなということで、読みました。うん。ね。はい。さあ、マンスリーテーマが、平成最後の夏、平成の思い出ということで、また私ね、いろいろ調べてまいりましたけども、バズフィードニュースという、ニュースサイトが、ありますけども、そこで、昨日、おとといかな、話題になっていた記事で、平成のおもちゃ、ね、平成に発売されたおもちゃ、こんなんがあるんだよ、みたいな、一覧みたいな記事がね、非常に、なんか、バズっているというか、なんか話題になっていたそうで、調べてきたんですけども、平成元年はですね、なんと、あら、なんだ、出てこないぞ。平成元年一番最初ですね、1989年はゲームボーイが発売された年です。 ちょっと僕は1997年生まれなんで、僕が生まれる8年前ですね、ゲームボーイが発売された。僕知らないな。1990年にスーパーファミコン、その次の年ですね。そして平成3年、1991年は愛鳥クラブ。何なんでしょうか、愛鳥クラブって。鳥のおもちゃかな、ね、僕は知らない。平成4年、次の年はセーラームーン登場で女性玩具好調と。平成4年ですって、セーラームーンが。どうでしょうか、皆さん懐かしいなって方もいられるんじゃ、おられるんじゃないでしょうか、ね。それからがーっといって、1995年、僕が生まれる2年前はミニ四駆が大ヒットしたらしいですね。なんか近所のお兄ちゃんの家にありましたね、なんか。爆走兄弟、レッツ&ゴーっていうね、なんか少年漫画がミニ四駆を走らせる漫画がありましたけどね。あれってよく考えたらもう引いたら何もすることないんじゃないかっていう、その、感じがしましたけど、あの、レース中に行けみたいな。こう、頑張れみたいな。やるんだみたいな声かけると、こう、スピードが上がるという風な、漫画だったような記憶がありますけども。それから僕が生まれる1年前、1996年、平成8年は、任天堂64。64、テレビゲームのね。そして、ポケットモンスターとか。あと、たまごっちが登場した年だそうです。いやー、たまごっちは確か僕も小学校1年生ぐらいの時にやってましたね。マメッチをね、育てておりました。そしてスーパーマメッチにもね、なることができましたね。確かスーパークチパッチも、育てることができたような気がありますね。そして僕が生まれた年は、平成9年、1997年、ハイパーヨーヨー、そしてデジタルモンスター、デジモンってやつですね、が登場したと。ヨーヨーはちょっと僕あんまり馴染みないですね。本当に流行ってたんでしょうかね。そして、平成10年、ポケットピカチュウ、ゲームボーイカラー、ドリームキャスト、これもゲーム機でしょうか、これが発売されたと。知らないな、やっぱり僕まだ1歳ですからね、平成10年は。1歳の子がね、ドリームキャストやってたらね、あれですよね、ちょっとね。なんだ、早熟だな、みたいな感じありますけど。そして、平成11年は、ファービー。あの、なんか、なんと言うんでしょうか。ペンギンを、のようなフォルムに、ウサギのような耳がついている。謎の、何なんでしょうか。これ僕モデル知りませんけども、ファービーというキャラクターの、なんか人形というか、確かに見たことありますね。そして、遊戯王オフィシャルカードゲーム。発売。いやー、やりましたね、遊戯王はね。非常によくやりました。ね。エレメンタルヒーローとかね。これ知らないでしょうけどね。よくやったな。そして、平成12年は、プレイステーション2。平成13年、ベイブレードが大ブレイク。やりましたね、ベイブレード。そして、ゲームボーイアドバンス。ゲームキューブも発売と。いや、ずらーっとあって、すごいですよ。やっぱり平成は、これおもちゃ特集みたいな感じですけど、やはりゲームが多い印象ありますね。平成16年、任天堂 DS、PSP ね、プレイステーションポータブルとか、やりましたね。僕ら世代はね、非常に懐かしい。ね、その次の年、平成18年は Wii、プレイステーション3、任天堂 DS ライト、ありますよ。平成18年なんだっていうね、10年以上前なんだっていう感じもしますね。さあ、そして平成24年はプリティリズムが大ヒット。これ知りませんね、僕ね。何でしょうか、プリティリズム。もしかしたら今、幼稚園に通わせてるようなお子さんがいらっしゃるお父さんお母さんはね、あのことね、みたいな感じなんでしょうか。もう僕がわからないところになってきましたな。おお、すごい。平成25年は、オレカバトル、ポケモントレッタ、アイカツ、プリティリズム。また出ましたね、プリティリズムね。平成25年、プリティリズム、もう一回出てます。すごい、プリティリズムは、大ヒットしてますね。平成24年のところでも、プリティリズムが大ヒットって書いてあって、平成25年でも、プリティリズム、 書いてあります。すごいですね、プリティリズム。あ、そして平成26年、妖怪ウォッチ、アナ雪。あー、この辺ぐらいになってくると逆に分かってきますね。もう有名になりすぎちゃって。この辺は大体分かりますね。わー、すごいな。いや、平成ね。いろいろありましたが、そして平成29年、昨年ですけども、ニンテンドースイッチとか、ハンドスピナーとか、大ヒットというふうに書いてありました。ね。いやー、平成、やっぱりゲームが多いですね。うん、ゲーム。そしてまあ、あとなんか、ちょっと昔のおもちゃを模したような、なんかリメイクされたようなおもちゃといいますかね、ベイブレード。ベイブレードはコマですよ。あれをちょっと今風にしたような、もともとベイゴマでしょうね。あれを今風にしたようなものとか。あと、ヨーヨー。もともとなんか昭和のおもちゃって感じがしましたけど、それを何か今風、現代風なものにアレンジして、また売り出すという、そういった傾向が見られるなというふうに、思います。いやー、プリティリズム知らなかったな。すごいですよ。平成24、25と出てますからね。何なんでしょうか、プリティリズムって一体。なんか女の子の絵の画像がありますけど。いやー、不思議ですね。なんかこうやってわからないなとか、言ってる親のことを僕は小学校の時に時代につけ、ついていけてないダメな親だななんて思ってましたけども、もう僕もね、21歳になってプリティリズム知らないんだから。ねえ、親の気持ちがよくわかりますよ。なんでこれはっていうね。そういう感じがしますけど。さあ、平成最後の夏、平成の思い出ということで、おもちゃ特集、バズフィードニュースのおもちゃ特集の方を、紹介させていただきました。時刻は10時30分になろうとしております。さあ、おもちゃの話もね、もういいでしょう。ね、曲の方行きたいと思います。歴史でキラキラ節。78.5 FM 北九。はい、というわけでお聞きいただいたのは歴史でキラキラ節でした。さて、時刻は10時35分に、なろうとしてますけどもね、今大変ですね。天気がね、暑かったりしますけども、忘れちゃいけないのが台風も、今来ているそうでして、なんと台風13号というものが今、発達しながら今マリアナ諸島北上付近を、北上しながら、日本の方に近づいてきているというふうに、天気予報の方ね、なっておりますけども、いやー、参りましたね。あ、それからあのマリアナ諸島付近ということは、まあ日本の、東南ですね、右下の方から今グググググと、台風が来ているわけですけども、通常ですとね、大体こうなんか沖縄の方から来て九州の方に行って、それからなんか本州上陸して、東北の方にぐーっと抜けていくみたいな、台風イメージありますけども、今年はこの逆方向からのね、東側からの台風というのがね、先週ですか、先週先々週ぐらいにもね、台風来てましたよね。いやー、それでなんか人工知能というか、動きを予測するコンピューターの方もこっちから台風が来るデータなんて持ってないよということで、非常に、進路予測の方が難しいというふうな、話も聞いたことありますけども、いやーね、だから通常と動きが逆ですから、大体なんかこう東京の方の抜けると、もうあとはなんか低気圧になりましたみたいな感じでファーっとね、勢いよく抜けていく感じがありますけども、今回は逆方向からね、右下の方からぐーっとね、日本の方に来てますからね、なんでしょうかね、ダルビッシュのスライダーのような角度でこうグーッと来てますから、だから通常ですと九州の方から来るときはなんかだんだんゆっくりゆっくり来て、東京の方抜けるともう勢いよくファーッと行くみたいな感じありますけども、通常と動きが逆という風な話も聞いたことありますね、進行方向が逆ですから、だから、東京の方とかに来るのは意外とスピードがバーッと速くて、逆に、多分 中国地方とかその辺の方を通っていくでしょうから、その時は動きが遅いというふうな、話も聞いたことがあります。もしかしたら、通常とは違った台風対策が、必要なのかもしれませんね。そして台風13号はなんと名前がついておりまして、サンサンというふうに名前がついているそうでございます。と言いますのも、平成12年からなんか台風委員会というものが、政府の組織であるそうですけども、あと日本とか、他14カ国も加盟している台風委員会というものがあるそうで、その台風委員会で名前つけてこうよと、台風にもみたいな話があるということで、140個各国が、名前を出しまして、どんどんこう順番に名前がついていくというシステムがあって、その140個目の台風来たらまた1個目に戻るみたいな繰り返しシステムで名前がついていくと。そして今来ている台風13号はサンサン、これは台湾の言葉で少女の名前という意味、まあだから日本で言えば太郎みたいなもんですかね、花子とか、そういった感じで台風13号はサンサンという名前がついているそうでございます。ちょっとね、一見するとパンダの名前かなみたいな、シャンシャンかなみたいな、そんな可愛いもんじゃないですよね。ねえ、サンサンという名前がついているそうでございます。そして、名前、各国ね、14カ国が加盟しているそうですけども、いろんな名前があるそうで、私、調べてまいりました。なんと、例えば、クイズにしましょうかね。そうだな、バビンカという名前があります。140個リストがあるんですが、21個目の名前、バビンカという名前が、つく時があるそうです。さあ、このバビンカ、マカオの言葉ですけども、どういった意味でしょうか。お考えくださいね。バビンカ、なんだろうな、トランプの娘のイバンカみたいだなみたいなね、人いらっしゃるからもしれませんけども、これはバビンカという名前があるそうですけども、これはマカオの言葉でプリンを意味するそうです。プッチンプリンのプリンですね。おいおいおいと、台風に何プリンなんて名前つけちゃってんのという、ちょっとね、面白い名前なんでね、僕、ピックアップして持ってきました。それからこれは97個目のリスト、97個目の台風の名前、オーマイス。これは米国、アメリカの言葉ですね。オーマイス。オーマイス。これは、日本語に意味するとどういう意味でしょうか。さっきサンサンは、人の名前とかありましたけど。どういう意味でしょうか。オーマイス。エーデルワイスみたいですけど。正解は、日本語で、徘徊という意味です。いや、そのまんまだなというかね、なんか動きを表しているなという感じがして面白いなと、思いましたけども。それから、フィリピン、台風委員会が決めたリスト108個目、マラカスという言葉ありますね。マラカスという名前がつく時があります。これはフィリピンの言葉で、日本語訳すると意味なんでしょうかね。マラカス。マスカラかな？ねえ。なんだろうな。正解は、日本語で言う強いだそうです。いいですよね。なんかフィリピンはこう、シンプルというか、強い、強いが来たぞっていうことですよ。東の方から強いが来た。強い何なんだよっていう感じしますけどね。名詞にしてくれよっていう感じもありますけども。いやー、面白いですね。そういった台風委員会が決めている、140個の名前、ぜひ皆さんも調べてみてください。ちなみに、我が国日本は、日本が出しているそのリストに、日本が、こういうのを出しましょうみたいな、日本が出している案は、名前は、天秤座とか、ヤギ座とか、星座の名前に絞って命名しているそうです。まあ、綺麗だしね。まあ、無難な選択かなという感じもしますけどね。ちょっとね、いいですよね。日本ちょっと、なんか格好つけてる感じもしますけどね。あ、東から、天秤座が来るぞ。ちょっと怖いですね。なんか天変地異が起こってるような感じもしますけど。ねえ、東シナ海沖に、天秤座が発生しました。どういうことなんだ。やっぱり南郷の方がいいですね。馴染みがあるから。うん。サンサンとか言っても わけがわかりませんね。台風何号、これ非常に素晴らしいです。仮面ライダーシステムですよ。1号2号 V3 からおかしくなったんだよな。仮面ライダーは V3 ですよ。なんだよそれっていうね。変身の言葉もね、 V3 はライ V3 やって言って変身しますから、あそこから仮面ライダーのシステムが一気にね、変わりました。 V3 の次はライダーマンですよ。口のとこちょっと出てますから、ライダーマン口に攻撃が来たらどうするんだ。笑ってましたね、僕は小学校の頃。お父さんが、ビデオを借りてきて、仮面ライダー見なさいみたいな。ライダーマンは笑いましたね、なんか。手もなんかフック船長みたいな感じでね。非常に戦いづらそうだなという、思った印象がありますけども。さあ、時刻は10時43分になりました。それでは曲をお届けしたいと思います。サカナクションでアイデンティティ。
78.5 FM 北九。
はい、というわけでお聞きいただいたのはサカナクションでアイデンティティでした。時刻は10時48分になろうとしています。さあ、いよいよね、エンディングとなってまいりました。いやー、ちょっとやっぱりオープニングでも言いましたけども、番組始まる時に30分はね、非常に手汗、脇汗、背中からも背汗ですか、背中の汗はなんていうか知りませんけど、汗と汗が吹き出てね、いやーこれは大変なことになったなという感じしましたけども、意外とね、立ってみれば早いもんでもうエンディングですよ。普段はなんか学生みんながなんかあーでもないこうでもないとか、まあたまに就活の話とかゲストを迎えて、トークをしたりだとかいう番組ですけども、本日は僕一人なんで、ちょっと情報番組っぽくね、いろいろ台風の名前とかこういうおもちゃがあるらしいよとか、そういう話をしてきましたけども、どうだったでしょうか。非常にまあ自分的には、98点かなというふうに思っておりますね。それから、7月31日、5日ほど前の、記事ですけども、朝日新聞デジタルで、井筒屋、コレットと黒崎店など閉鎖へとニュースがありまして、北九州市の大手百貨店井筒屋は31日 JR 小倉駅前、僕もいつもねこのラジオ来るときは利用してますけど、小倉駅前にある商業施設コレットを2019年の2月末で閉店と。そして JR 黒崎駅前の井筒屋黒崎店、これも北九州市にありますけども、これも2019年の5月末でそれぞれで閉店と、発表があったというふうな、記事がありました。そして合わせて山口県の井筒屋宇部店、これも2018年、今年ですね、今年の12月をもって閉店だというふうなニュースがありましたね。いやー、これちょっと平成マンスリーテーマの、平成最後の夏、平成の思い出ということで、僕、出身が、山口県宇部市ですから、この今年の12月に閉店する山口県宇部市の井筒屋宇部店、こちらにもね、何度かおばあちゃんと行ったなというふうな、記憶がありますね。平成の思い出ということで、いやおばあちゃんがなんかね買ってましたね。おばあちゃんは、僕は確かあれはいつだったか、小学校の夏休みとかですか、だったかな、なんか一緒に散歩みたいなことしてて、なんか涼しいから入ろうみたいなね、こう街を歩いてるとこう自動ドアの開閉で来る冷気っていうのは非常に、なんて言うんでしょうか、人を引きつける。ね、あ、はい、うわ、行きたいなっていうね、フェロモンのようなものが出てる感じもしますけどね。あれに入ろうか、みたいな話になって、井筒屋、ね、宇部店のところに入って、なんかおばあちゃんが、なんか服をね、見てたような記憶もありますね。なんか、店員の人とよく喋るな、というふうな記憶もありますけども、2018年12月をもって閉店。 そして小倉駅前のコレットも2019年2月末で閉店と。いやー、なかなかね大変なんでしょうね。もともとコレットは小倉伊勢丹が撤退した後引き継いで2008年、10年前に開業したそうです。湯津屋黒崎店は1959年に八幡店として開業、そして2001年に現在の JR 黒崎駅前に移転したそうです。いやー、なかなかね、もともと伊勢丹が多分なかなかうまくいかないってことで、コレットが入ってきたりだとかいうことがあったんでしょうけども、なかなか今ね、インターネットで何でも買えちゃうというか、そういう時代ですから、なかなか小売業というか、ああいったデパートとかね、大変だという話も常々聞いておりますけども、井筒屋は2018年2月期まで、だから今年の2月まで、9年連続で売上高が減っていたというふうなニュース。いやー、だから、ちょうどやはりインターネットサービス、まあ、アマゾンとかね、楽天とかいろいろありますけど、ああいったものの台頭とともに9年前とか、ちょうどいい頃ですよね、出てきた頃ですよ。それぐらいから売上が減っていたということで、まあ閉鎖と閉店という風になるそうです。いやー、なかなかね、やはりデパートとか、まあ僕のお父さんお母さん、お父さんお母さんって言うと良くないですね。父母、失礼しました。父母はね、なんか非常にデパート的なところに思い入れというか、なかなかあったみたいで、やはり昭和の人という言い方あれですけども、昔の人はやっぱりこうデパートっていうのは一個の本当にご褒美というか、頑張ったねみたいな感じで行くところだっていうイメージがあるんで、なかなかね、自分たちのこうシンボル的なものがなくなってしまうっていうのは悲しい、反面やはりしょうがないなという感じもしますね。いやー、大変ですよ。さあ、まあ僕の平成の思い出は、おばあちゃんと街を歩いていたら冷房に誘われて井筒屋に入ったと。まあそれが僕の夏の思い出ですかね、平成最後の夏の、そういった感じで、来週再来週、今月8月いっぱい、知ってる就活のマンスリーテーマ、平成最後の夏、平成の思い出ということで、皆さんもあ、こういうことあったなみたいなことがあれば、ぜひ番組の方に、メールとかね、していただけると、ありがたいなというふうに思います。やはり、メールなどがあると、非常にラジオパーソナリティとしては、助かるという感じがしますけども、よく考えたら、この番組は、どこに連絡するんでしょうか？この番組、いつも僕は、今日気づきましたね。大体、まあ僕はラジオ好きで、オールナイトニッポンとか、ね、まあ、いろいろ聞いたりしてますけども、大体ね、言いますよね。こう、どこどこ、アットマーク、どこどこにメールをお願いしますとか、ファックス番号はなんとかかんとか、なんとかかんとかです、みたいな感じがね、そういうのがあるけど。あ、ありました。いつも読んでない、いつももう僕は、あ、ありましたね。いつも机に置いてあったそうです。ああ、なるほど。ホームページの方から行ってください。ってことかな？違うか？これメールかな？ 785@fm-kitakyu.com。 こういうの言ってった方がいいですよね。そうですよね。いやいや、今、スタッフ、リコさんね、ミキサー室にいるリコさんと今、そうだよねみたいな顔をしてますけど。大体ラジオ番組ってこういうの言いますよね。メールアドレスはこちらです。ファックス番号こちらです。お願いします。みたいな。言ってないんだ、知ってる就活はいつも。どうなってるんでしょうか？な、もう聞かないぞと。この双方向の時代にあえて一方通行だという、意思表示でしょうか。僕は北尾さんがこの、メールフォームとか言ってる記憶はないですけども。いや、やはりそういった聞いてるよという声があると、こちらとしてもね、やりがいがあるんで、ぜひとも、お願いしたいなという感じがしますね。平成の思い出、よかったらお願いいたします。785、数字で785@fm-kitakyu.com、 こちらの方までお願いいたします。さあ、エンディングね、もうそろそろもう終わってしまいます。いや、早いもんですね。あ、スタッフの方から学生さん言ってた気がすると、今のメンバーの時はわからないけど、あ、 僕より前の人たちは言ってたんですかね。あ、そうですか。なぜ僕のところでその伝統が途絶えてしまったのかという問題がありますね。僕は一度もこれを読めとかいう風な指示はもらったことないですけども、いやー、なんかね、伝統芸能のバカ息子が潰してしまうとかそういう話がありますけど、まさしく僕がバカ息子ですね。引き継げなかったと、その伝統。ただ今思い出したんで、来週もう、再来週ですか、再来週の知ってる就活ではどんどん、メールフォーム、そしてファックス番号を言っていきたいと思います。こんな志の低い初歩的な目標設定のラジオがあるんでしょうか。メール設定を読みます、メールフォームを読みますと、ファックス番号を読みます、そういうラジオにしていきたいなと思います。ですので皆さんも、あ、この番組はファックス番号をちゃんと言う番組だな、メールをちゃんとメールアドレスを言ってくれる番組だなというふうに、認識していただければなというふうに思います。さあ、もうそろそろ時間が迫ってまいりました。最後に提供ですね。いませんけども提供、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。いませんけどね、どういうことでしょうかね。何なんだ、その自分、この会社の宣伝のためにラジオをやっているはずの北尾さんがいなくて、なんで僕が代わりにザ・メディアジョン・リージョナルの宣伝をしているんだという話もありますけども、まあそういったことは置いておいてね、また来週再来週ぜひぜひ、知ってる就活をお聞きいただければなというふうに思います。お相手は岡藤凛太郎でした。ありがとうございました。さようなら。